日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。
皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は田中直美編集部長です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。こんにちは、田中です。
さあ田中さん、はい、前回田中さんご登場いただいたのは、はい、あの夏の特別企画、兜町の都市伝説を追うでしたね。
そうですね、うん、
あの日はとっても暑い中のロケでしたよ ね。
本当ですね。もうでもすっかりね、はい、秋の気配もねなってきますけれども、うん、懐かしいですよ、
は
い、
本当そうですよね。でその、 あのロケ企画でですね、リスナーさんからリアクションといいますか、はい、メッセージが届いてるんですよ。ちょっとご紹介させていただきますね。新62さん、夏の特別企画、兜町の都市伝説を追うを楽しく聞かせていただきました。今年の1月に私も東証アローズ見学と兜神社のお参りをしたんですよ。でも野村証券の社章入りマンホールの蓋のことは知らず、実物は見逃しました。ブログに写真を載せていただきありがとうございました。ですとか、
ね、
紅葉21さん、夏休みの自由研究のブラカブとなるほどが多くってなかなか楽しかったです。たまにはブラッと散歩してみたくなりました。
あ、うん、いいですね。
とか、え、透明トールさん、兜町ロケお疲れ様でした。話の中で図川証券の社長さんのお話が出てましたね。田舎で娘さんと中学同級生だったので、へーと感心しました。へーですよ ね、
本当ですよね。
すごい、それも、うん、などなどたくさんお便りいただきましてですね、ありがたいことです。皆さん聞いてくださって本当にありがとうございます。
ありがとうございました。あの実はね、それさんね、はい、あのベリタスのツイッターのアカウントの方にも、あのいろいろご感想とかね、
はい、
一言お寄せいただいたりして、ひろしペヤングさん、
はい、
あのマンホールのさっきのやつね、
はいはい、
なんすかなんすか、気になる気になるなんていうのをね寄せていただいたりですね、
はい、
あとはちゅうちゃんさん、野村証券のヘトヘトだとかね、
はい、
なんかそういうのもですね、いろいろ寄せていただきましたですね。あとヘで1134さん、
はい、
田中さんお疲れ様です、うん、マンホール下には何が、バイ元山佐久間さん、私実は知っている方なんですけど、はい、
あ、そうなんですか
身内案件みたいな世界もあるんですね、
はい、
本当にね、いろいろありがとうございました。皆さんに聞いていただいて、一生懸命ね、曽根さんと二人で暑い中やった甲斐がありましたね。
そうですよ ね。またぜひね、第2弾などもね、
第2弾は
企画できたらと思っておりますよ。
ニューヨーク
で
現地集合
そんないやいや、ぜひこのスタジオから連れて行っていただければと思うんですがね皆さん、
いやいや、それは予算の都合で現地集合ということで、
ね、第2弾計画されるのかどうか点点点ですけれども、引き続きどうぞ皆さんぜひ楽しみに聞いてくださいね。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を田中さんにご紹介いただきます。今週は株価連動政権 2.0 改造内閣、試される経済底上げへの道という見出しです。さあ今回はどのような記事になっているんでしょうか。
はい、やっぱりね、あの先週の内閣改造、
はい、
大きなテーマでもあるのでね、マーケットから見ても大きなテーマであるので、まあ、これを取り上げてみたんですね、
はい、
今回の、まあ、改造内閣、曽根さんから見てどうですか、一番の印象。
そうですね、改造で女性閣僚が増えましたね、過去最多の5人に並んだんでしたよね、
う
ん、
そうですよね、
はい、
閣内に5人
それから、総裁経験者の谷垣さんを幹事長に起用したというのを驚きましたよね。
そうですよね、これもね本当に石破さんをね巡る思惑というのがいろいろあってね、
はい、
その2年前に自民党の総裁選で安倍さんとね戦いましたから、やっぱりその時の確執がなんとなく残っているのかなという感じはしますよね。幹事長のままそのまま置いておくと、やっぱり党のねお金や選挙を仕切るポストですからね、ちょっとやっぱり安倍さん的にはなんとなく石破さんが力を蓄えるというのはどうかなと思った面もあったのかなと、
はい、
で一方でその閣外に置いちゃうと、なんというかこう野に放たれちゃった感じになっちゃうのもどうかということで、まあ、閣内封じ込めとかねいろいろ言われましたけれどもですね、
はい、
まあ、その代わりにその谷垣さんを持ってこられたと。で谷垣さんってやっぱりこうあの時の2年前の総裁選もそうでしたけれども、現役の総裁なのに自分で立候補を取りやめて、
ね、
安倍さんの知事に回るっていうね、とてもこう協調型のタイプ。
そうですよね、昔あの自分は捨て石になるんだっていうことは、
ね、
強く印象に残りましたけれど、
ね、あの政治信条もねやはりこう保守派でタカ派のこう安倍さんに対してこう非常にこうリベラル派で、まあ、ハト派的なイメージがやはり強いと、
はい、
組織の運営もね今あの曽根さんおっしゃられたようにこう非常にこう引っ張っていく感じのこう安倍さんと、まあ、協調型ステーションでもという谷垣さんで、だいぶこういろいろ経済政策についてもその成長路線の安倍さんに対して財政規律をね非常にまあ重んじる発言がこう目立つ谷垣さんということで、非常にこう正反対なんですよね、ま
あ、
逆にそれが非常にこうバランスが取れた感じになっていて、まあ、その女性あるいは谷垣さんということもあってですね、各種の世論調査も非常に支持率が高いですよね、自民党内のやっぱりリベラル派というかね、そのハト派的な人もやはり谷垣さんが出たことによってですね、非常にこうなんというかこう支持しやすい部分もあるなと、まあ、あとこう感じるのはその小渕さんとですね、
はい、
その竹下さんといういわゆるあの旧形成会のまあ2大ブランドですね、
はい、
この方たちもですね、まあ、巧みに取り入れたりしてですね、
そうです
よね、なかなかこう非常にこう人事の妙を感じさせるまあ改造であったなという感じですね。
そうですね、そしてこう安定政権っていうような印象をマーケットを受けまして、うん、まあ、その前からですか株価期待から上がっていましたよね。
そうですよね、でやはり一番大きいのはですね、会見で安倍さんもおっしゃってましたけれども、その経済最優先であるということですよね。で、あの一番そのやはりね今回の人事の中で見てもですね、その塩崎さん厚生労働大臣になられてね、
はい、
あの年金積立金の管理運用独立行政法人 GPIF 長いですね、相変わらずね、
はい、
こちらのですね、まあ、運用改革に非常に積極的であると同時にですね、そのコーポレートガバナンスに対しても非常にあの塩崎さん積極的な活動が目立ちますよね。あの日経ベリアスにもね登場していただいたこともあるんですけれども、
ね、元日銀の方なんですよね。
そうですね、あのやはり企業をね勇気づける元気づけるその政策がアベノミクスの中で多い中で、その儲かったお金をどうやってその賃金やら設備投資でねその回していくのかという点においてですね、これからその社外取締役であるとか、うん、スチュワードシップコードなんて言ってね、はい、その機関投資家の方から投資家の方からもいろいろ圧力をかけてくるっていうね、うん、まあ、そういうこれから仕組み作りですね、そういうものにも非常に積極的であるということ、うん、あるいはその西川耕也さんがまあ農林水産大臣になられて、
はいはい、
西川さんはもともと自民党の TPP 対策委員長も務めてらっしゃったということで、
うん、
まあね、最近ちょっと TPP あんまニュース上がりませんけれども、
聞かなくなってますね。
10代5代項目とか覚えてます？
ありましたよね。
何でしょう、おさらい。
おさらい、尺が長くなりますよ。
なんかそういう手に出たな、曽根さん。
結構お願いします。何でしたか？
米でしょ、大麦小麦、
うん、
それから牛肉豚肉、
うん、
それから砂糖でんぷん乳製品で確かそう。
おまじないのように言って覚えないと。はい、
そうそうそうそう、うん、でもね、そういう形でその TPP に前向きだった方が農水大臣になられるということで、うん、
はい、
これも前進するんじゃないかということもありましたし、うん、まあ、あとは麻生さんとかね、甘利さんとかね、いわゆる重鎮は、
はい、
留任されましたね。
そうで
したね、
はい、
そういった形でですね、非常にそのマーケットから見てもですね、うん、
はい、
非常にこうリーズナブルで、
はい、
まあ、内閣でやったということになろうかなと思いますね、
はい、改革も期待されますし、まあ、当面の政策テーマなんですけれども、まずは、はい、 消費増税
そうですね
ところがポイントなんですか。
ポイントになりますよね。やっぱりね、うん、これあの紙面でもね、大きくまあ取り上げているんですけれども、はい、やはりその12月と見られているんですけれどもね、消費増税 10% にどうするかどうかというのを、まあ、安倍さんが判断されるということですね。で、はい、ここのところね、やっぱりちょっと景気が 8% に上げたというまあ反動もあってですね、思っていたよりね、影響が大きいなということもあってですね、
はい、
まあ、景気をバックアップするという意味でその補正予算ですね、
はい、
ね、補正予算を組んでくるのかと。そしてあとはまあ黒田日銀がまあ追加緩和で援護射撃をしてくるのかと、うん、まあ、消費増税補正予算そしてまあ日銀の追加緩和そしてもう一つ言うならばやはり先ほど申し上げたその GPIF でその日本株への投資を増やすかどうかというようなまあ結論というのがですね、まあ、9月あるいは10月ぐらいには出てきそうだということで、まあ、この4点セットが当面の政策のテーマ市場が注目するテーマと言えると思うんですけれども、
はい、
ただまあ一つねここでやはり申し上げたいのはですね、
はい、
これまでってやっぱりそのいわゆるその追加緩和、まあ、いわゆる金融緩和であるとかね大規模緩和それからそのまあ GPIF でどれぐらいそのお金を日本株に突っ込むんだといったような、まあ、ややもするとね飛び道具的なですねこう空中戦のようなねそういう政策でまあ期待に働きかける的なですねややそういう面がまああったということですよね、まあ、あのレジームチェンジ民主党政権からね変わった直後であればまあいろいろなことがこう大きく変わる中でそのやっぱ人々に期待をこう持たせるというのがまあ一つの政権の大きなテーマだったと思うんですよ、
はい、
それに我々もついてきたでそれで株価も上がってきたということなんですけれどもやはりこの改造内閣の使命というのはですね、
はい、
期待に働きかけるだけではなくてですね、まあ、すでにあるこのアベノミクスという、 もう政策メニューがですねある意味こうきちんともう出てきてるわけですから、それを着実に実現実行していくことが大事だなというふうに思うわけなんですね、で、まあ、PKO 的に株価を作っていく、まあ、ややもすると完成相場的なことを言われますけれども、そうではなくてですね、まあ、日本の国力を一歩一歩高める着実に今の政策メニューを実行していって結果として株価が上がっていくと、株価を追うのではなくてですね株価がついてくるような、まあ、そういう政治をやってほしいなというふうに、まあ、我々は思ってですね、まあ、そういう願いも込めて今回カバー特集で取り上げてみたということなんですね。
そうなんですね、まあ、景気が良くなったという、 こう実感を味わえる社会にぜひしていただければと思いますよね。
そうですね。
以上日経ベリタスヘッドライン今週のカバー特集株価連動政権 2.0 改造内閣試される経済底上げへの道について田中さんの解説を伺いました。
フェリタミン E フェリタミン E
さてここからはフェリタミン E です。今話題の経済ニュースを掘り下げてみんなでなるほど納得となっちゃいましょうというコーナーです。さて田中さん、
はい、
今回はドラギの苦悩と日本への影響というテーマです、
はい、
ECB は先週政策金利を過去最低の水準に引き下げた上で ABS という資産の買い入れを行うともしましたね。
そうですね、それでは曽根さんまずはこの記事を読んでもらえますか。
はい、わかりました。9月5日金曜日付日本経済新聞朝刊の記事ですね。欧州中央銀行資産買い入れへ 0.1% 利下げ最低の 0.05% に。 ECB ヨーロッパ中央銀行は4日の定例理事会で政策金利の引き下げを決めました。下げ幅は 0.1% で指標となる金利は過去最低の 0.05% となります。経済の成長が鈍り物価も低迷するデフレの懸念が強まったことに対応します。ドラギ総裁は銀行の融資債券を証券化した ABS 資産担保証券の買い入れを10月から実施することも明らかにしましたということなんですが、まずその ECB の追加緩和、
はい、
おさらいすると
そうですね、
はい、
今あの曽根さんが読んでいただいたね、記事にもありましたけど、一つはやっぱり政策金利過去最低の 0.05% に低いですよね、
はい、
それからもう一つはその今のその ABS ですね、アセットバックセキュリティーズというんですけれども資産担保証券、 まあ、銀行や企業がその貸出債券や保有不動産を担保に発行する債券なんですけれども、はい、これを買い入れますよと、つまり買い入れるということは市中にお金を流しますよということですよね、
はい、
そして3つ目、今あの ECB マイナス金利6月からやってますよ ね、
はい、
銀行が、ね、余った資金を ECB に預けるとですね、普通なら利子がつくのに手数料取られちゃう、嫌ですね、
はい、
困りますよね、
はい、
で今その手数料率がマイナス 0.1% だったんですけれども、はい、それをマイナス 0.2% にしますと、でこれがね結構市場のサプライズだったんですね、この3つ目の部分がですね、という、まあ、ざっくりした内容になりますね。
今回その追加緩和に踏み切った背景というのはやはりかなりヨーロッパのユーロ圏の景気が悪いということなんでしょうか。
悪いですね。これまあ日本化懸念なんてよく言われてますけどもね、あ、
はい、
あの失われた20年、デフレ、この間 その EU の統計局8月の消費者物価指数ですね、
はい、
前年同月に比べ 0.3% の上昇と、その前の月は 0.4% でしたから、まあ、さらに上昇率が落ちてきているということなんですね。で2009年10月以来4年10ヶ月ぶりの低水準なんですけれども、はい、これでですね去年の10月から11ヶ月連続で EU の物価上昇率というのがですね 1% をずっと下回っているんですね、
はい、
でドラギ総裁は物価上昇率の目標について 2% 未満だが 2% に近い水準、これが目標だと。
全然乖離してますね。
だいぶ乖離してますよね、うん、でまあ、非常にこう長い期間にわたってなかなか物価が上がってこない、
はい、
つまり経済の体温が上がってこない、まあ、いわゆるデフレ、かつての日本になんとなく近づいてきてるんじゃないかと。でもう一つやはり低成長ということで、4月から6月の EU の域内総生産 GDP ですね、これはその実質ベースでこれゼロ成長ということで、はい、これフランスは2期連続で横ばい、それからイタリアは2期連続のマイナスでもう景気後退期に入ってきていると。そして頼みのドイツも5四半期ぶりのマイナス成長に転落ということ。
ドイツまでもマイナス。
そうなんですよね。ということでやはりそのドラギさんこう何とかしないといかんということなわけですね、
はい、でその利下げと、資産担保証券の買い入れをすれば、どんな効果が期待できるんですか。
でドラギ総裁があの一番期待しているのはですね、はい、そのまあ、こういった先ほどの3点セット、政策金利の下げ、それからマイナス金利の拡大、
はい、
そして ABS の買い入れですね、
はい、
まあ、一連の対策で銀行の融資を促したいと、つまり銀行がお金を貸しやすくしてですね、
はい、
どんどん企業にお金を流し込むと、はい、そういう状況を作りたいということなんですけれども、現時点においてですね、残念ながらそうはなっていない。で結局余ったお金どこへ行ってるかというと、はい、融資に回らずにですね、結局国債に逃げ込んでしまってるんですね。みんな銀行は貸し出しをしないで結局国債、
はい、
EU の各国の、ね、国債をみんなどんどん買ってきている。
あ、それは、うん、企業とかからの需要がないということですか。
そういうことなんですね。結局だからそのお金を企業にどんどんこう血液のように、ね、回そうとしてもなかなかそっちへ回らずにですね、国債のマーケットにどんどん流れ込んできてしまう、
はい、
したがってその国債のドイツの長期金利とかですね、はい、どんどんやっぱり落ちてきておりましてですね、そのドイツあるいはフランス、イタリア、スペインとその辺 の, その10年ものの国債利回りなんていうのもずっとまあ過去最低水準にありますし、ドラギさんの思惑通りにはなかなかいってないということなんですね。
じゃあそれが思惑通り好循環になりだすのかというのが今後の焦点になるんですか。
そうですね。ですから、さらにですね、
はい、
大規模にお金をマーケットに流そうと思うならば、やはり今後のまあ最大の焦点なんですけども、
はい、
その ABS ではなくてですね、さらに規模の大きいその国債ですね、
はい、
ユーロ圏の各国の国債をですねバーンと買い入れる、まあ、要は日銀のスタイルですよね、
はい、
日銀の場合だと新発債の彫刻のですね7割買ってますけれどもね、まあ、そういう形でドカンと買ってお金をザブリと、
はい、
マーケット放出するということまでですね、ドラギさんがこの先踏み込むのかというのがまあポイントになるわけなんですね。ただまあ今回 の, その理事会のね決定を見てもですね、前回一致じゃないんですね、やっぱりこう反対している、そこまでやる必要ないじゃないかと、いうことで、そのドラギさんですね、コンファタブルマジョリティ、まあ、安定多数でのまあ採決であったというふうに言っているんですけども、
はい、
まあ、おそらくですね、その財政規律を 非常に重視するそのドイツのワイトマン総裁とかね、
はい、
おそらく反対されているだろうというふうに、まあ、報じられているわけなんですね、でこの時点でもそういう反対意見があるのに、そのさらにその財政規律を、まあ、ともすればこう失いかねないね、その国債の大規模購入ということを果たしてですね今後まとめきれるのか、ドラギ総裁がね、
はい、
というのは非常に、まあ、まだ不透明な点があるわけですね。
なるほど。でもアメリカが10月にその量的緩和終了となるかもしれませんよね、そうなったら、まあ、その前にそのマーケットはぜひ ECB に国債買ってもらいたいって思うかもしれませんけれどもね、
当然やはりその何て言うんでしょうかね、その金融相場をね、もうちょっと享受したいと思う人は当然やはりそういうふうに思うでしょう ね、
いろんな思惑がせめぎ合うかと思うんですが、日本への影響というのはどう見たらいいんですか。
そうですね、まず当然のことながらですね、はい、まあ、ユーロ安円高というのが起きていますね、でちょっとねチャートを持ってきたんですけれども、これはですねユーロとジャパニーズ円、これそれさ見てください、やっぱりこうグッとユーロ安になって
下に行く方がユーロ安、
そうですね、はい、
円高になるということですか。
一つはだからユーロ安円高になっていると、はい、で一方でですねそのもう一つユーロ安ドル高という流れもあるわけですね。当然ユーロを売って、はい、ドルを買うということですよね、要は利回りの低いユーロを売ってこれから利上げ観測も出ているドルを買った方がいいということで、はい、ドル高ユーロ安、
はい、
でその流れがあるとですねそのドル買いの圧力というのが非常にこう強くなると、そうするとこれまた不思議なものでですねドル買いの圧力の強さがですねユーロだけじゃなくて対円でも波及してくる。
ああそうですね、つながってますからね。
そうなんですよ、ですからドル高ユーロ安がやがてドル高円安の方向にこう流れがこう来るわけなんですね、ですからユーロに対して円は高いけれども、ドルに対しては弱くなるというね、
はい、
そのなかなかこう非常にこう複雑な動きなんですけれども、はい、為替はそんな動きの影響が一つ予想される、
はい、
でもう一つはやっぱりその株価の銘柄でいうとですね、あやっぱり欧州の景気って良くないんだなということをみんなが再確認する部分っていうのがやっぱあるということで、いわゆるユーロ関連銘柄と言われている銘柄が株式市場ではやはり下押し圧力というのが強まってくるという可能性が強いですよね。
ユーロに対しても円高になるわけです
よね。そうですね、そうなんですね、その面ももちろんありますし、そもそもその景気が悪い
というの
ドイツですらマイナス成長だと、物売れないよねという本業の面でもあるし、今曽根さんがおっしゃられた為替の面でもあるということなんですね。そしてもう一つね、その日本でもねその金利低下圧力がさらに強まる可能性があるわけなんですね。それはなぜかというと、はい、その ECB に預けておくと手数料を取られてしまうわけですよね。なかなかそれで民間の貸し出しにもできないと、そんなに伸びないということになると、まあ、いろんな国債を買うと、でドイツの国債だフランスの国債だといろいろ買うんですけれども、そういった余ったお金がですね日本にも流れ込んできているわけなんですね、
はい、
ということもあってですね、実はこれこの夏だったんですけれどもですね、その業者間の取引だったんですけれどもね、日本でもですね、3ヶ月ものの短期国債、これがですねマイナス金利を実は一時つけたりしているんですね。ありましたよね、まあ、あれはやはりその欧州で余ったお金がにじみ出して日本の国債のマーケットにもこう来ていると
、そういうことだったんですね。
ということでですね、はい、その日銀のまあ大規模緩和と相まってですね、一段と日本の長期金利がですね低下圧力が強まる、まあ、短期金利に関してもまあ3ヶ月ものですからね、まあ下がり、まあ、下圧力ですね、下押しの圧力がまあかかるという、まあ、そういう影響があるということで、ECB ドラギさんあんまり関係ないわと思っておられる方もひょっとしておられるかもしれないけれども、はい、世界は一つにマーケットつながっていますので、欧州の出来事がですねいろんな形で日本のマーケットにも影響を及ぼしてきますのでね、皆さん今後もですねぜひこのあたりの動きを注意して見ておいていただけるといいなと思います、
ね、はい、以上ベリタミー E、 今回はドラギの苦悩と日本への影響というテーマでお届けしました。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずはマーケット面、クイックバズファインダーという新機軸がスタートしています。つぶやきが株価を先読みする ということなんですが。
そうなんですね、はい、これあの新しい9月7日号からね、始まるコーナーなんですけれどもですね、日経のグループ会社にクイックという会社があるんですけれども、そことですね NTT コミュニケーションズグループの、まあ、協力を得ましてね、ツイッターを対象にですね主要100銘柄に関連するつぶやきをですねこう全部抽出してですね、それが非常にそのポジティブ、あの前向きな内容なのか、あるいはあのネガティブ、ちょっと後ろ向きな内容なのかね、それをこう分析してですね、でその中から株価の動きと連動させる何かこう法則的なものがあるのではないかというですね、そういうのを分析してみようという、まあ、そういうコーナーなんですね。まあ、今流行りのその何でしょうかね、そのビッグデータの、ね、はい、一つのまあ流れだと思っていただけるといいんですけれども、うん、
はい、
やっぱりツイートがですねどんどん増えている銘柄っていうのは株価も大きく動くケースというのが多いんですね、うん、でしかももちろん全てではないんですけれども、ツイートの方がですね株価の動きに先行するケースっていうのはですね少なからずあるんですね、これ今やっぱネット社会ですから、そのいろんなやっぱりこう、まあ、噂というかね、まあ、噂で買って事実で売れなんていうですね、そういう株価のね格言もあるぐらいですからね、ということでね、今週からまあ始めてみたわけなんですけれども、まあ、第1回目を見るとですねポジティブなツイートがこう非常にこう増えているランキングの1位が富士通なんですね、
はい、
で実はですねそのネガティブの方の増加率の1位も富士通ということで、これはつまりですねその富士通がシステム開発保守の新製品を発売してですね、はい、関連するつぶやきが非常に増えたということでですね、まあ、それをそのどういうふうに評価するかというね、ことでそのつぶやきがこうネガティブだったりこうポジティブだったり両方からこうワッと盛り上がってくる。ただそれはその結果としてですねその非常にその銘柄が注目されているということをまあ表しているわけなんですよね、あのですからまあ商いなんかも非常にこう活発に今なってきているということなんですね。で例えばあとですねそのポジティブの方のその2番に入っているのがバンダイナムコホールディングスなんですけども、こちらはですねその人気ゲームがその出荷本数200万本を超えたという話題があったらしくてですね、はい、非常に前向きなその書き込みが増えたということで株価もですね、まあ 2% ぐらい上がっているということで、世間の人たちが今この銘柄についてどういう感想を持っているのかということと、まあ、マーケットの動きをですねこううまくこう結びつけてね、やってみるとこう一つまた新しいその切り口での投資のそのアイデアになるのではないかということでですね、ぜひまあ参考にしていただけるとありがたいなと思う次第です。
はい、面白い記事になっていますからぜひお読みください。さて続いてフォーカス面からスコットランド独立市場を揺らすです。
はい、これあの9月の18日に非常に今、はい、世界中が注目しているねスコットランドが大英帝国から独立してしまうかもしれない。どうするんですか、
はい、
どうしましょう、スコッチウイスキーみたいなね、
はい、
なんですけれども、はい、まあ非常にもう実はマーケットでですね、
はい、
まあそんなことはないよなと、当然住民投票でね否決される話だろうというふうにみんなが思っていたんですけれども、
はい、
どうもなんか最近の世論調査によるとですね、賛成派がなんとなくこうじわじわじわっと増えてきたりしていて、
で、ね、はい、
それでこうマーケットにもなんとなくこう不穏なムードが漂ってきてますねと、こういったようなですね話を非常にこう現地のルポなども入れてですね、
はい、
記しておりますのでですね、ぜひ読んでいただけると面白いなと思います、
はい、最後にスマートライフ面の7人の侍オーナー企業のピンチに見参です。
はい、こちらもですねあの連載ドラマご好評いただいているね連載ドラマ新シリーズがいよいよ、まあ、スタートするということでですね、これは、まあ、7人の侍というのはいわゆる弁護士さんや公認会計士さんなどいわゆるこの、士ですね、侍という字、
はい、
士とつく、まあ、国家資格を持つ職業の方々の物語なんですけれども、池袋にオフィスを構えるですね弁護士さんであるとかね会計士さんであるとかね、うん、そういった方々の、事務所にですね、まあ、いろんなこうお悩みを持った方がやってきてこういろいろこう解決していくという、うん、まあ、そういう涙あり 笑いありになるのかな、はい、よくわからない、まだこれからだからわからないけれども、はい、そういうのも込みでですね、その役立つ、生活に役立つ知識をまあ学びながら、そういうのをね入れたこうドラマにしていきたいなと思う次第です、はい、ぜひこちらも読んでみてくださいね。
そうですね、新連載楽しみにしてください。ということで、田中さんのおすすめ記事を3つご紹介しました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス、曽根澄へのなるほどそうね、いかがでしたか。田中さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました、はい、では曽根さん、ここで告知に参りましょうか。
はい、そうしましょう。日経ベリタスの新規ご購読キャンペーン、ベリソネいいね、ただいま好評受付中です。
このベリソネいいねは、特設サイトから日経ベリタスのご購読をお申し込みいただいた先着300人の方に豪華な特典をプレゼントしますというものですね。
はい、そうなんです。そして契約期間によって特典の内容が変わるのもこのキャンペーンの特徴です。半年ご契約の場合は、賢い投資家必読、株に強くなる本88と FP は見たの2冊の本をプレゼントいたします。そして1年ご契約の場合は、この2冊にプラスしまして、これならできる有望株の選び方をプレゼント。さらに2年ご契約の場合は、そこにもう1冊、前回ご好評いただきましたハワード・マークスさんの投資で一番大切な20の教えをお付けいたします。半年で2冊、1年で3冊、2年で4冊となるわけですね。日経ベリタスは長い期間ご契約いただくほど、1部あたりの価格がお得になります。そろそろベリタスと思っていたあなた、今がチャンスです。
豪華ですね。
はい、
2年で2倍みたいな感じですね、
はいはい。
まあ、ただしですね、はい、この特典はキャンペーンの特設サイトからのみのお申し込みとなっております。
はい、
ベリソネいいねで検索してくださいね。
はい、ベリソネはカタカナ、いいねはひらがなです。本当はベリソネのべ、ウに点々、まあ、小さな絵のべなんですけれども、今回はへに点々のベリソネでも OK です。
ベリソネでも OK だし、ベリソネでも OK
詳しくありがとうございます
先着300人限定ですからね、
はい、
お早めにお申し込みください。
はい、あなたのお申し込みお待ちしています。さて田中さん、ラストに近づいてまいりましたけれども、
さてさて
田中さん、先週夏休みでいらしたんですってね。
はい、夏休み取らせていただいてですね、
はい
はい、
なんかすっかり黒く日に焼けてこられたようですけれども、どちらに行かれたんですか。
ジグロです。
いやいや、前より黒くなってるはず
シンガポール行ってきました。
あ、いいですね、シンガポール。
面白かったですよ。
どんなことをされてきたんです
か。やっぱりね、これから戦略特区でも入れられるかという、そのまずあれ、
カジノ、
カジノ、イエス、できましたよ。
どうだったんですか。
やってきましたよ、ルーレット、うん、結構ね、夕飯代ぐらいまでは結構いいとこまで来たんですけれども、ちょっとよく出ましたねよく書きました。
あら、そうですか、
はい、旅行代ぐらいまで行けるかなと思って。失う時は早いですね。人生ってこんなもんだなと思いましたけども
なかなか難しいですね、
やっぱね、赤とか黒とかなんか色でこう、はい、ちまちまね、うんうん、貼ってる分にはいいんですけど、
はい、
だんだんこう気が大きくなるとナンバーに貼り始めるんですね、
はい、
で当たると大きいじゃないですか、
はあ、そうなんです
ね、だけど外れると当たり前だけど、とてもいなくなりますね。人生ですよ、曽根さん
そうなんです、ね、一度だけでいいから経験してみたいなとも思いますけど、
ね、いやね、ぜひね、行ってみるといいと思いますよ。あとね、まあ、いろいろありました。エスカレーター、地下鉄のエスカレーターがね、すごいスピードが速いのがね、非常に印象的だった
んです
ね。日本のね、どうだろう、2倍ぐらいあるんじゃないのかな。でもね、それって結局人口が若いんですよね、お年寄りがやっぱりね少ないんですよ。
お年寄りだったら怪我しちゃいますもんね。
そう、あれはね、結構乗るの大変だと思いますよね。だやっぱりね、その人口が若い国なんだなっていう、国の若さをね、
なるほど、
一つすごいその身近なところで感じました。いろいろありました。あとチリクラブ、
はい、
名物チリクラブ、うん、甘い感じの、ちょっとどうかなという
あんまりお口に合わなかったのかしら。
いや、それでちょっとじゃあこれ宿でホテルで飲み直そうって ていう話になって、ビール買ってね、なんかちょっとこう何ていうのかな、あのピリッとしたものが、本当にピリッとしたものが食べたいなと思って、したらかっぱえびせん売ってたんですよ。
はい、そうなんですね、
ブラックペッパー味、
はい、
でブラックペッパー味のカッパビセン売ってて、あすごいね、日本のカルビーやっぱここでも出てんだね、うん、いやこれを買っていけばあのピリ辛で美味しいよって言って、
はい、
ホテルで開けて、うん、タイガービールをプシュッと開けて、うん、飲んでパサッと食べたら、うん、甘い、
あれそうなんですね、それ意外ですね。
いややっぱりだからでも思いました、やっぱりその日本で売れるものをそのまま持っていくんじゃダメなんだなっていう、いわゆるね、僕らよく、はい、口ではよく言ってるんですけれども、本当にそのやっぱり地元の口のね、あの型に合うやはり味に全部やっぱり作り変えていかないと現地では受け入れられないんだなという、まあ非常に痛く当たり前のことをですね、学んで帰ってまいりました。
なるほど。でもシンガポールのその街のエネルギーっていうのはすごかったですか？
そうですね、本当に、あのでもやっぱり自動車中心のね街づくりですよね、思いました。自転車がね通行禁止の道が割と多かったりとか、歩道がすごい狭かったりとか、そう一つ向こうのブロックに行くのになかなかその横断歩道とかもないで、かったりしてね、やっぱ車中心の街で、非常にまあ人口も若い、でも日本のこれから多分そのお年寄りが増えてくる街づくりとはまた違う方向性ですよね、まあちょっと言葉悪いかもしれませんけど、僕は20世紀型の街づくりだなと思いました。でも日本はこれからおそらくその少子高齢化を迎えた21世紀型の、まああれとは違う、もちろんあの美しくて素晴らしい街なんですけれども、あのコンセプトはとは違う街づくりのあり方っていうのが多分日本には求められるんだろうなと、いろいろ考えて帰ってきた次第であります。
さすがですね、田中さん。まあでもこう実際に行って目で見てその感じるっていうことは大事ですからね。
大事ですよね。そうですね。まあ楽しかったですよ。
なあ、それは最高だったと思います。ね、皆さんもこの夏いろんな経験をいろんなところでなさったかと思いますし、どんなことを考えたのかなって興味津々ですから、ね、もしよろしければお便りなど寄せていただきたいですね。
ぜひぜひね、あの番組の中でもぜひね、はい、ご紹介したいと思います。
はい、
皆さんこの夏の思いでは何ですか？なんかあのプラトニックラブ系を送られてもちょっとお読みできないかもしれませんけれども、ぜひどしどしお便りお待ちしてます、
はい。お待ちしています。このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから日経ベリタスソネスミへのなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネ VERISONE をつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはベリソネいいねで検索してください。また私と今川編集長が出演しています日経 CNBC 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス曽根澄へのなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタスの田中直美と
曽根澄でした。日経ベリタス曽根澄へのなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。